お願いします。
先生はあまりお客さんを追いかけないって聞いたんですけども、そこに NG のお客さんは、どんな方が NG のお客さんなんでしょうか。
なるほどね、どんな人が NG 客か。まあ、NG 客って結構特徴があったりするんだよね。口癖があるっていうか、こういうこと言うフレーズが出てきたら、こいつ NG やなとか思ったりとか、するんだけど、まず分かりやすいところで、僕が思う NG 客どんな人かって言ったら、まず見積もり出した直後、見積もり価格を見てから、見せてから、これが最終価格ですかっていう人ね。NG 客やなって。これは、相見積もりが僕とは言わずに、その相見積もりがもうスタートしている状態ね、でこの価格でやるやらないもう関係なく、そのもう叩き台にしているか、もう いろんな業者のうちのただ一社っていうだけ でこれが最終価格ですかっていうだけね、であとは例えば契約書を見せた時、そのもう見積もりこれが最終価格ですかって言われて、ああそうですって言った後、まあそれだけで全部決めつけるわけじゃないんだけど、で僕はその契約書にも全て書いてある、もう書いてるんだよ、もうその見積もり書と同じ内容のやつが、でよかったらこれにサインお願いしますって言ってすって出したりするんだけど、その契約書を見せた時に、そんなに早く契約できませんっていう人ね、まあダメだよね。契約する気ないんだもんだって、でその検討する時間をくださいって大抵言うのよ、検討しますって言うから、で分かりましたって言って、じゃあ僕は待つことになるんですけど、いつだったらいいんですかって、またこの次回訪問の約束、次回のアポの約束を取るわけじゃない。で前も言ってたように、1週間後に連絡しますって言われたら OK なんだけど、2週間後とかそれ以降とか、まあ簡単に言ったら、次回訪問の約束ができない人もうダメだね。これ見積もり出した直後にこれが3点セットで、これが最終価格ですかって言って、そんなに早く契約できませんって言って、次回訪問の約束ができない人もうダメだわ、そんなの。ダメね、もうダメですね。そんなもう完璧ダメパターンなんで、もう追いかけないし、まあ上司はね、行けどうなったあれはとか言ってね言われるんだけど、まあ行くだけ無駄だから、僕は無視してます。でいきなり無視するんじゃないのよ。なんでダメなのかっていうのは、いろいろやってきたのよ、追っかけたりもしてきたのよずっと。でたまたま寄りましたからって言って、キンコーンとして押しかけて訪問に行ったりとかしたんだけど、でもどうせダメだった、土日にいてるって聞いてたのに、例えばね電話するじゃない、で車が止まってるのよ、すいません今出かけているものでとかで嘘つくわけよ、お前このままインターホン押したのかとか思いながらね。いやもうちょっと近くまで来たんで伺おうかと思ったんですけど、いらっしゃいますかとか言っても、でも会おうともしないしね、もちろん訪問の約束取れないから、で1週間2週間待ってくださいねって言って、1週間2週間後に電話をするとか、直接訪問に行っても許すを使われたりとかされるだけだしね、全く意味がないから、そういうのをいっぱい経験してきた中で、この3つのフレーズを言う人、特にもうどれか1個でも言われたらもうほとんどダメかな。まあこれが最終価格ですかって、最終価格ですかっていうフレーズね、これ多分ダメだと思う。もうちょっと安くならんのはまだいける、もうちょっと安くなってくれへんかなっていうのは、もうそれは交渉になってくるから、もうこう買うことが決まってて、もうちょっと安くしてよっていうやり取りに関してはいけるけど、最終価格ですかなんていう言い方してくる人は多分ダメだと思うから、僕はダメだったな、基本的にダメだった。まあ人によっていけるっていう人もいれば、ダメだっていう人もいてるとは思うんだけど、まあ、僕の中ではその3つが出てきたらもうダメパターンなんで追いかけないって。あとね、訪問先の対応で、そのフレーズでね、フレーズとか態度とかなんだけど、玄関先で対応された場合、僕は B2C の営業やってたんで、個人宅に行くわけね。で個人宅に行って、玄関キンコーンとして、辻ですけどとか言うわけじゃない。 で、ああはいはいはいはいってなって、さあどうぞってなった時のさあどうぞが玄関先なのか、
はい、
その部屋家の中を通されるのかにもよってちょっと違うのよ。家の中通される場合と玄関先っていうのはちょっと違うから、
はい、
玄関先っていうのは意外とあるのよ。で、玄関先の対応が全部ダメっていうわけじゃない、
はい、
全部ダメっていうわけじゃないんだけど、奥さんだけが話を聞くっていうパターンはまあほぼダメだわほぼダメに近い。でも例外はある、マイノリティはやっぱあるのよね、
はい、
奥さんだけが話聞くっていう場合もそれでも契約取ってきたことはあるんだけど、
はい、
主権者の旦那が話を聞かないっていうのは結構ダメなパターンが多いかな。もちろん売れる場合もあるけどすっごい少ない。そんなのは特に消費者向けの場合ね、 B2C の場合は旦那さんと奥さんの2人で決める場合があるから、旦那さんが例えば離婚してるとかで、
はい、
そのシングルマザーで奥さんが主権者だったらそれは別やで、そんなんは別だけど、だけど旦那と奥さんがいて旦那が話を聞きたくないって言ってる状態で奥さんだけっていうのは結構厳しいかな、うん、僕もそれで契約取ったことはあるけどすっごい少ないから、まあ、基本的にダメなパターンが多いかなと思うね。でもう一個はそのまた同じようなパターンで、
はい、
奥さんが主導権を握っていて奥さんが電卓を弾いている場合、
はい、
ちょっと辻さんいいとか電卓バタバタバタバタって叩く場合、まあ、ダメだな、ダメなことがすごく多い、うん、ダメな考え方をしている人がすごく多いから、
はい、
うん、言葉は悪いけど、うん、これも偏見だろっていう、ちょうどね前回の動画で偏見って話があったけど、まあ偏見なんだけど、はっきり言ってあんまりいい経験がないな、記憶がない。男性が電卓を弾くパターンは何回か経験はあるけど、女性が主導権、奥さんが主導権を握って電卓を弾いて、で旦那さんが話に入ってこないっていうのはもうほとんどダメなパターンが多かったかなと思う。うん、実際すごいダメな考えをしている人がやっぱり多かったし、うん、でこれで電卓弾いてさ、よく言うのよ、10年以内に元が取れないって意味がないよねとか言って言う声を荒げて言う人がいてるわけよね、まあ、男性でも女性でもいてるんだけど、特に女性でそうやって言われた場合はすごくダメなパターンが多いのよ。でえそうですかって言ってんのよ。そのまあ、固定買取制度がなかった時ね、10年以内に元が太陽光取れなかった時はもう特にそうやって感じたね。で、え10年以内ですかってことは年間利回り 10% 以上を求めてらっしゃるっていうことですよねと。で今このご時世で年利 10% 以上のものはそれ以外はダメだから、そんな投資対象にならないっていうおっしゃるんだったらごめんなさい、ぜひちょっと教えてくださいって言ってたのよ当時。僕ごめんなさい、その年利 10% 以上のものが僕あんまり知らないので、よかったらちょっと教えてください、それ僕もちょっと投資したいと思うんでって言ったら、何に投資されてるんですかって聞いたりすると、はい、大抵そういう人に限って何にもやってない投資って何にもやってない、うん、単純に10年以内に元が取りたいっていう願望で言ってるだけだから、基本的にねそんなのはなかなかないよね。普通の人にそんなのが出会える確率って基本的にないから。でしかも、ノーリスクを求めてくるわけよそんなのはないよっていう話なんだけどね、そういうこと言ってくる人がすごく多いなと。であとは喋、ってて全然なんかあれダメだなと、まあ、要はそのお客さんとの価値観が全然合ってない場合、あれなんでこの人出会ってんのみたいな、全然価値観が合わないんだけどっていう人ね、なんでかなと思ったら大体インターネット見て変な知識を盲信してるのよ、
はい、
それ間違いですからねって言っても、いやネットの方が正しいとか言って、営業マンの話は信じられないけどネットの話は信じられるんだって言って、誰が書いたかわからない匿名の掲示板見て信じ込んでるわけよ、
はい、
そんなも信じるなって俺はすごく言いたいんだけど、あなたを騙されてますよみたいな、騙されてるっていうか、それ信じちゃダメですよっていう情報を真に受けていると。でその情報どこのリソースですか、どこの情報から手に入れたんですかって言ったら、はい、インターネットの掲示板とかね、 まあまあ昔で言う2チャンネルとか、はい、信じるなそんな情報をっていうとかね、うん、まああとはまあさっきも言ってたんだけど、見積もり出した後音信不通になる人ね、うん、そんなのもう全然ダメね、全くダメ、うん、で、僕の中で一番ダメなパターンっていうのが、小冊子を読んでない人本当ダメで伺訪問した後、
はい、
あれってなんか基本的なことを聞いてくるのよ、
はい、
あれなんでこんなこと聞くんだろうと思って、まあ答えるじゃない普通に、俺でも俺全部小冊子に載せてるのになんでこんなこと言うんだろう、読んでくれましたって聞いたら、あ読んでないっつって、読むよりも聞いた方が早いなと思ってって、読んでないのよ、
はい、
そんな人も全然ダメじゃない、だって小冊子だけじゃなくて僕のいろんな資料を何も読んでない状態で、あちょっと話聞きたいから来てよとか言って来るわけよ、
はい、
でそういう人って大抵ね、まあ、相見積もりも完全になってるし、安ければどこでもいいやとか思ってる人だから、もう僕の客じゃないんだよね、はっきり言って、うん、でそういう人はもう残念ながら断るな、断ってる、一番最初分かんなかったから、えっとか言いながら、で一からのフルトークをかまそうとするんだけど、あちょっともう忙しいからさ、要点だけ言ってよとか言って言うわけよ、売れるわけがないからそんなので、奥さんがもう罰悪そうに、すいません辻さんとか言って言ってくれるの、奥さんは小冊子を読んでくれてて、辻さんお願いしますって連絡が来てるんだけど、実際行ったら旦那が何にも読まずに、まあ嫁がそうやって言うからさみたいな、ちょっと話を聞かせてよみたいな、分かった分かった考えとくわとか言って終わっちゃうわけよ、態度も偉そうやしね、
はい、
うん、ああダメだこれみたいな、で奥さんがごめんなさいちょっと見積もりだけでもお願いしますって言って見積もり出した後、結局何の返信もなく終わってしまうっていうのがあったから、小冊子を読んでいないっていう人が出てきたらもうそれはもうダメだなと。でも例外として、2世帯の場合は例外、
はい、
息子夫婦が読んでてほしいと思っているけど、おじいちゃんおばあちゃんが読んでないから一緒に話を聞かせろっていう場合は OK、
はい、
息子夫婦の両方が読んでくれてる場合は OK なんだけど、その例えば夫婦のうちのどっちかが読んでない、主権者の旦那が読んでないっていうのはもう最悪のパターンね。やっぱり両方読んでないとダメだから、もう売れないパターンだよなっていう感じ。もうそんなんがもう完全 NG 客、うん、だからそんなん言ってて、それを追いかけても全く意味がないと思う、うん、もう変な話ね、お客さんは神様で営業マンは奴隷っていう最悪の図式が成り立っちゃうから、うん、調子乗るしね、うん、今でも思い出すそういうブレー話で、ブレーなやつおったからね、うん、いたよいたいた、特に相見積もりをめちゃくちゃする人にすごく多かった、うん、で結局ね、なんかそのうちの一人も結局対応やらなかったりしてたからね、ちょっと話聞きたいだけだからさとかで、相見積もりになってて、でうちと他の業者を完全に勘違いしてて、一緒に行ったらもうダブルブッキングしてんのよ完全に、はい、あれみたいな、向こうもえっとか言って言いながら、
はい、
スーツの格好で来てるから、うわバリバリの営業の人が来たみたいな、
はい、
で向こう見たらその工事 その作業服みたいなの着てはるから、
はい、
あれこの人もしかして太陽光の営業で来てるんちゃうかなみたいな、
はい、
まあ、向こうは向こうでびっくりしてはったけどね、
はい、
スーツ着てる人間着てるから、太陽光の営業なんて言ったらもう訪問販売バリバリの人間やんか、しかも、はい、スーツ着ていくぐらいやから、うわーとか言って思ってたらしいけど、僕はもうその場で、ああそういうことなんですねって言って、で小冊子読んでくれましたって言ったら、あ読んでないとか言って言ってた、そういうタイプの人やったの、はい、あ読んでないとか言ってそういう言い方をする人やったのよ、はい、で2人で、ああごめんなちょっと分かんなくなっちゃってさみたいなことを言うわけよ、はい、ああなるほどねって言って、あじゃ あの僕別にいいですって言って、多分ネット業者なんですよねみたいな、
はい、
多分ネットの業者の方が安いですよ言って、安いところが一番いいんですよね、じゃあ僕じゃなくていいと思うんで僕帰りますねって、その場で帰っちゃったもんもう、
はい、
俺の客じゃないなと思ったからね、
はい、
うん、でその作業着の人に、あ頑張ってくださいねって言って、僕もういいんでって言ってそのまま帰ったね、
はい、
うん、まあそんなんもあるしね、あのもう追っかけるだけ無駄やしね、もう見積もり見せるのも無駄やと思ったもん、もうその場にいてるのが無駄やと思った、
はい、
うん、こいつに時間を取られる俺がもったいないとか思ったぐらいだったから、うん、まあでもさ実際に会うまでは分からんのよね、
はい、
いっぺん話聞きたいから来てよって言われてるわけだから、行ってみなきゃ分かんないんだけど、行った時のがっかり感が本当半端ない小冊子読んでないとか言って言われると、お前さみたいな、 これ読んでこの人から話聞きたいなと思ってくれなきゃ読んでくれない、読んでくれるなって言いたいのよ。俺呼ぶなって言いたい、うん、その小冊子読んで、あこの人いいなと思ったら来てほしいのに、小冊子読んで、あこの人ちょっと違うなと思ったら呼ばなくていいのにね、うん、そんなんがね結構いたから、うん、嫌だったなと思った、うん、僕も 今は NG 客が分かってるからこういう NG 客っていうのを断ってるんだけど、最初は分からなかったからね、やっぱり訪問してなんとか一件制約が欲しいからなんとかなんとかっていうふうにやってたけど、全部無駄骨だったからね、だから全然追っかける気は全くないです。だから自分の中でその制約率が高いお客さん、低いお客さんっていうのを分けていって、結局ダメなお客さんって何かしらの共通点があるから、その共通点見つけ出して、あ来たダメパターンだと思ったら即帰るっていうのをやった方がいいんじゃないかな。でも あれよ、僕が今言ったからといってそのフレーズを言った人は全部ダメだって思わなくていいと思う。人によってはいけるっていう人がいてると思うね。僕はダメだったっていうだけで、人によってはいやそれでもいけるんですっていうね、僕よりももっと強い営業の人が言ってたらいけるだろうし、でも多分 NG な人っていうのもいてるから、その NG な人ってどういう人かっていうのを洗い出して、でその人に無駄な時間を避けないようにね、
体力とか労力を使わ
ずに、そうそうそうそう、自分の時間のリソース取られちゃうでしょだって、
はい、
うん、時間と労力とエネルギーまで取られちゃうわけだから、はい、でしかも嫌な思いするわけやんか、ああ分かった分かったとか言って言うわけよ、
はい、
うん、多分接客業されてる人なら全員分かってくれるはず。偉そうな態度を取るふざけた客多分お客さんとして来られる店舗側だったら帰れってなかなか言えないと思うけど、はい、営業は言えるんだよね、その辺に関しては。帰れとは言わないけど、あいいですって言って帰ることができるんだよね、はい、パターンって閉じて、あいいですって言ってパタって、ちょっと僕無理だと思うんで帰りますねって言って帰ることができるんだよ、はい、パッて打ち切ることができるんだけど、店舗側だったら変なクレーマーみたいな人が来たら対応しなきゃいけないよね。それ大変だと思うわ。楽だと思うかもしれないけど、お店のスタッフと営業マンって言われたら、ね、営業マンがしんどくてお店のスタッフ楽だって思う場合が多いと思うんだけど、でも実際は結構お店の店舗側の方が大変だったりするかな。だって無礼な客がしょっちゅう来るでしょ、その高単価のお店じゃなかったら、安い単価でやってるビジネスだったらやっぱね安い客が来るからさ、なんか無礼なやつとかがいてるわけでしょ。なんか聞いてよ、なんか靴屋さんで、まあ、多分靴屋さんだけじゃないと思う、靴屋さんでおじいちゃんとかがその靴を商品ね買おうと思ったよね、レジのところでポーンって投げて、お前これ何割引きにせえやとか言って言う人がいてるんやって、えーって。そんな無礼な人にやっぱりお店のスタッフ側の人はやっぱ対応しなきゃいけないわけでしょ、大変だと思う。で昔聞いた話で、まあ、これうちの花屋の話になってくるんだけど、昔ね盆栽が置いてあったんやって、でその盆栽も売ってたらしいんだけど、そしたらなんかその男性の人がドコドコドコドコって入ってきて、で盆栽コーナーにバーンって来て、あこれお前これいくらでええやろとか言って、なんか4,000 円かなんかでええやろって 4,000 円パッて渡して、それ持って帰ろうするんやって、
はい、
4,000 円じゃないのに、はい、でその時もうちの父親が、まあ、もう聞いてる限り血気盛んなのようちの父親が、はい、で待てとか言って誰がまほろでつったんじゃこらとか言って、その 4,000 円をバーン投げて、くれこらとか言ってやってたらしいのよ、
はい、
で向こうも向こうであーこらとか言ってなってたのよ、
はい、
もうそんなんがあってあったらしいだよね。やっぱお店側ってそういう無礼な客が来た時に、そのうちの親父はそこのお店の店長というかオーナーだから、その客に対しても帰れこらっていうのはできると思うけど、はい、スタッフさんとかアルバイトの子はそんなことできないよね、
はい、
いや困りますっていいやろわとか言ってこう高圧的な態度で来られたら困ると思うのよ。女の子やったら泣いちゃうと思うのよそれは大変だと思うから、その分営業マン的には断れるでしょお前は客じゃないってことは言えれるから、いやうちはいいですとか言って言えれるからね、 売ってやらんぞって言えるからね、はい、その辺は強いなと思うので、あのへーこらへーこらしなくていいですよっていうのを営業マンの人にすごく言いたい、うん、で経営者の人もそういう無礼な客が出てきたら尻尾振って売るなっていうのも言ってあげてもいいかなと思う、うん、どうせもうストレス以外何者でもないから、ね、なんかもうそのお金のために売り上げのためにその自分の大切なものをこう削ぎ落としていくみたいな、うん、感じになっちゃうからね、うん、でフォローしてくんないじゃん、もうって営業マンが全部お前やれとか言って言われるわけだから、はい、それもどうかなと思う。だって僕は全部僕自分一人でやってきて、で何かクレームがあっても僕は全部一人でやってきたのよ。で父親は社長として、まあ、そのスタンバってはいるけど、
はい、
出てこないからねわしが出てくる時はもう話がどうにもならなかった時に出てくるんやってかっこいいことは言ってるけど、
はい、
それ以外出てこないって言ってるわけだから、はい、全部僕が解決していくわけよ。あの例えば昔やったその工事のクレームだったりとか全部僕がやってきたわけよ。そのクレームも含めて全部僕がやってきて、まあ、父親は何にもせずに栄養にもう全部やってきたわけよね、うん、その大変やったからさ、で嫌な客にも、ね、へーこらして売るってなるともう本当ね心のねあの鎧がね削られカンナで削られていくみたいな、ガサンのみでガーンガーン削られ、だんだんだんだんこう削ぎ落とされてペペポキッて折れちゃうから、僕は個人的には自分の身を守るためにもそういう無礼な客には売らなくてもいいっていうふうには思ってるかな。無礼な客よ、苦手な客じゃないからね、うん、無礼な客とかであのお客さんと営業マンとかだったらそのなんていうの、営業マンも奴隷扱いしてくるような失礼なやつね、
はい、
そういうやつはもうどうでもいいかなって思うので、まあまあそういう自分の、NG 客、制約にならない客っていうのをある程度いっぱい全部当たってみて、あこいつダメだなっていうのがパターンが分かってくるから、そのパターンが出てきたらもう追いかけないっていうふうにやった方がいいと思いますし、僕 もうやってるので、あの NG 客っていうのが出てきたらねさっさと切り上げて次へ行った方がいいと思います。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。